この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
どうもどうも、なんであの時放送局、徳増たけしです。2019年6月15日なんであの時感謝祭を名古屋で開催します。19時スタート。場所はシネマスコーレ。予定開けといてね。
なんであの時放送部顧問の達郎です。
部員の江口明です。
このポッドキャストは名古屋本山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。イエイ拍手が巻き起こりましたけど江口さん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
番組上では初めましてなんでよろしくお願いします。
初めまして、
はい。今日はですね、はい、毎月ぐらいのペースでやってるんですけど、ツイッターのですね、はい、なんであの時放送部に関わるですねつぶやきを読み上げるという回なんですけど、江口さんツイッターやられてますかね。
やってないですね
やるよ。
話に聞いたことはないですよ、はい、
やる予定とかはない
です。ないです
よ
ね
インスタグラムと
か。それよくわかりませんね。
フェイスブックとか
フェイスブックはかつて少しやってました、
ね。はいはいはい。まあ、もうちょっと簡単なやつ。
パソコンが壊れてそのままに、ね、
そのままにで、まあ、自由にですね、はい、誰かがつぶやいて見れることができるようになってますので、はい、で、放送部に関係あるつぶやきがあったら、まあ、ありがたいのでそれを、番組上で取り上げさせてもらうということをしてます。
あ、
はい。あ、で、今日読むのは、2月分のつぶやきを読もうかなと思ってます。
それは誰がつぶやいてるんですか。
番組を聞いてる人。
あ、番組を聞いてる人、
はい、
あ、
そうですね。
お便りみたいなの。
そうですね、ラジオにありがちなお便りを、読むっていうやつですね、はい。じゃあ早速、ね、2月2日のつぶやきから読むさせていただきます。ひとしアットマークなんであの時放送部 D さんからつぶやきをいただいてます。あの収録があってから各コンビニのカレーマンが気になって3度も買ってしまった。やはり一度に2個買う気にはならないっていうつぶやきなんですけど何のことかさっぱり分かんないと思いますけど、
分かりませんね。
以前ですね、コンビニの中華まんの話をしたことがありまして、で、まあ、僕が話したんですけど、はい、カレーマンが好きだっていう話をただしてただけなんですけど、はい、うん、まあ、それを聞いてくださったひとしさんがですね、まあ、カレーマン食べたことなかったみたいなので、
あ、
気になって買ってくれたよという話ですね。江口さん、ちなみにコンビニで中華まん買いますか
中華まん、そうですね、あんまんはたまに買いますかね。
あんまん派だ
あんまんは大丈夫
何が大丈夫、
何に対して大丈夫。
あんまんはある一定数の支持層がいる。
まあ、カレーマン買う人なんてね、いないよって話でしたっけ。
そうですね、そんな、まあ、ちなみにもう、うん、うちのお店では、はい、発注をやめました
やめちゃった、はい、
もうこの今シーズンの
カレーマンは
終了ということで、
はいはい、在庫限り、
はいはい。あんまん以外は買わないですか、肉まんとか。
まあ、肉まんたまに、たまにですね。
じゃあデザート感覚であんまん買うって感じ。
デザート感覚というか主食感覚かもしれない。
主食なんですか
でカレーマンはどう。
カレーマンは食べたことないかな。
やっぱそうなんですね。多分想像できちゃうからですかね。
カレーパンは時々食べますけど、
そうですね。
カレーマン、
なんでしょうね。
というかもうカレーマンの話
はもうですか、は
い、もうしないって言ってました、ね、言ってましたもんね。はい、すいません、また出てくるかもしれないけど。はい、じゃあ同じ日のですね、演劇ラジオかま様さんから、今週聞いたポッドキャストという一覧の中に、うんうん、あのなんであの時放送部聞いたよというのをいただいてますね、うん、ありがとうございます。はい、たくさん聞いてる中で放送部も聞いてくださったということですね、うん、ありがとうございます、うん、で続きまして2月の3日、またひとしさんのつぶやきですけども、うん、怖くないよってつぶやいてます。
そのつぶやきは今怖かった、ね、
これシュガールーさんとひとしさんが喋った回についてのつぶやきだと思うんですけど、なこのなんであの時カフェで誰が一番怖いかっていう話をしてたんですね。あ、はい、まあ、たくさんお客さんがいる中でシュガールーさんにとってはひとしさんが一番怖いっていう話だったんですけど、
草野さんが優しそうに見えて実は強いっていう感じとね、
はい、
まあまあ人質ながりでだと
思います。そういうこと、
いや分かんないですけど、いやいや分かりますよ、なんか実は、
はい、笑顔の裏にこう、
結構なんか
はい、
過去にねそういうなんていうの、
ね、あ、運動部ボート部でしたかね、
あれは相当腕力使いますから、はいはいはい、やっぱり実は一番強くて怖いんじゃないかっていう、はい、
はい、それに対して怖くないよって言ってるってことですね。
はい。
あ、いや、わかんないですよね、そんなんね。やってみよう。じゃあ、続きますね。同じ日に大場さんがつぶやいてくれてます。また、あの話ですけど、カレーマン食べたことないな、っていうか、コンビニで肉まんとか買ったの何年前だろう、かっこ笑いって。ってつぶやいてますね。
だからもうカレーマンの話いいんですよ、
は
い、
カレーね
カレーマンが怖いよ、カレーマン本当に食べてない人
もね、ね、次もまたカレーのマンの話ですけど、
カレーマンの番組なんですよ。
2月4日プラムさんがつぶやいてくれてます。普段は肉まんだけどカレーマン食べちゃうってつぶやいてますね。
あ、いや確かにこの小さいコミュニティの中で、うん、謎のカレーマンブームが、
あ、まあ、うん、食べたことないっていう人多いですね、やっぱね、まあ、
だから今日一日江口さんもこんだけカレーマンっていうフレーズを聞いたら、うん、次コンビニ行った時にちょっと気になるかもしれない、うん、
でもまあ置いてないかもしれない、時期的にもうないかもしれないですね。
もうあのカレーマンっていう食べ物は想像の域を全く超えないですけどね。あ、
そうですね、想像通りの味だと思います。
想像通りの味っていいんでしょうけどね、うん
うん、続いて2月5日ぐちゃらじさんがつぶやいてくれてます。大人が何人も集まってで肉まんでワーキャー言ってるの無邪気で楽しい、
また肉まんの話、
物質っぽいって言ってたけど男の子の物質ってこんな感じなのかな。あ、これはぐちゃらじのアシスタントのクレハさんのつぶやきですね。はい、その時、ほとんど男でしたっけ、
うーん、けど一人
女の子がいましたね、はい、と物質感がある運動部の部室みたいな感じですかね。
江口さんのね、江
口さんは学生時代部活とか
は、部活はやってましたが、まあ、はい、文化部でしたね。
もう
特に高校の時はカトリック研究会ってなって
ました。カトリック研究会、
ってことはないですけれど、部活っていうか同好部、
カトリック研究会、
カトリック、
え、何人いたんだろう、まあ、10人ぐらいいたんじゃないですかね。
何を研究するんだろう。
あのカトリック系の学校でしたからね。
ああ、
僕はし、あの信者じゃないんだけど、僕の友達は結構もう幼児洗礼を受けたような子たちが多くて、
なんで入ったんですか。
いや、だから友達がいたもんだから。
ああ
普段はちゃんとそう、ちゃんと研究してるんですか。
まあ研究してる時もあったんだけど、うん、主にね、あの頃はあの展示、 あの目の不自由な人が、はい、使う点字、うん、点字を打つ練習をしてたりしましたね。それで打ったりとか、あと朗読してテープを作って、
あ、聖書を読んだりとか。
聖書ではなくて普通の小説本、う
ん、あんまりカトリック出てこないですね。
まあ、ボランティア的なこと。
そうそうそう、ボランティア的
なこと。ああ、なるほどね。初めて聞きました。
中学は、
いや、中高と同じでしたから。また、まあ、あとはあのコーラス部をやってい た
ぐらい。ああ、なるほどね。
ね、あ、けど運動部ではない。
運動部は体験ないですね、基本。
物質、うん、
ただあの展示、カトリック研究会でその展示を打つ、ね、あの6つの穴を、
はい、
あれ定規のようなものがあって、はい、その6つの穴のあれがずっと並んでるんですよ、たくさん、うん、それをいかに早く全部打つかという。
ああ、そういうことです。
それは早かったです、僕は。
早かった、
早かった、
早かった、早かった、
誰にも負けませんでした。
あ、そうだ。はい、じゃあ続きますね。はい、2月9日、東京名古屋ベイブリッジさんのつぶやきです。唐突に乗り込んでいって喋らせていただきました。ただただ宣伝しました。虎の威を狩るとはまさにこのことですね。なんであの時放送部を聞いて気になった方、本日から東京名古屋ベイブリッジ配信開始しているのでぜひ聞いてね。はい、117日目に出ていただいた、体験部員ゆうせいさんとキムさんの、
キマさん、
あ、キマさんですね、失礼しました、のつぶやきに対して、東京名古屋ベイブリッジの公式アカウントさんがつぶやいてますね。ありがとうございます。
だって、ね、ポッドキャストやってくれてる人が、うん、やってる人がこの番組に宣伝しに来るためにカフェに来てくれたということです
ね。うん、あ、そういう流れだったんですね。
そういう流れです。
はいはいはい、
体験部員で来ましたけど、次回出られる時には急に OB になってます
、ね。あ、そういうことですね。はい、
ポッドキャスト番組を始めると OB っていう、う
ん、OB になるんです。はい、だから江口さんが始めたら OB になります。
最近
始めやすいね、多分。
ポッドキャストはもうすごく簡単に始めれるので、うん、はい、
またね、来ていただいて、はい、番組のね、宣伝とかね。
そうですね、
はい、今後のなんか展開とかがあれば宣伝に来てほしいですね。はい、続いて2月10日ですね。ひとしさんのつぶやきです。すごい記念日に配信できてよかった。今日から Spotify でも聞けるようになってます。おう、ということです。
これも宣伝した方がいいんじゃないですか。
Spotify っていう、Spotify っていう、何ですかこれ。
まあ、けどさっきまでツイッターの説明をね、うん、してたところに、Spotify、はい、はちょっと
敷居がちょっと高い。僕もよく分かってない。音楽配信の
配信サービス、
ね、うん、無料でいろんな音楽が聴けるものがある、ね、そこでなんであの時放送部も聞けるようになりましたというお知らせですね。
あ、そうなん、
はい、Spotify で聞いたことないんですけど、聞きました？
聞きました？私は
同じように聞ける感じですか？
はい、あのアプリが、専用のアプリもありまして
Spotify アプリ、
はいはい、でそこでは再生とか、うん、早送りも、
あ、はいはい、
だからまあ、うん、やっぱりこう聞く携帯っていうのが
手段がいろいろ、
今その江口さんのついてけてないこう表情がね、うん、このラジオでは伝えられないけど、
そうですね、
まあ、そういう意味ではこの配信するその携帯が変わってるっていう意味では、ちょっとさっきあの話題に出たその AM と、
あ、ラジオの、
ね、はい、AM ラジオがなくなるという、
はい、FM だけになっちゃう
けれど、うん、それは江口さんどう、
江口さんもともと AM ラジオ、
そうですね、 AM ラジオあんまり縁がなかったので、
ああ、やっぱり
FM でしたからね。
けど実際なんとなくですけど、なくなるっていうニュースに関しては どういう感
じ。いやだからそのもう AM 放送やってるところが、うん、FM もやってるっていうのをなんかもう聞いてたんで、うんうん、あそういうことだったのかなと思ったかな、うんうん、
あまあ事前にじゃなくなるっていうのはもう分かってたというか、
分かってたというか
想像ができたっていうことですかね、うん
はいはい、今の子たちはそういうイメージもないでしょうけど、僕らにはねやっぱり AM、うん、FM っていうイメージが明確にあるから、うん、そのもちろん流れてるものは一緒なんだけれど、うん、やっぱりそのなんか坪井のりおがこうFM から聞こえるっていうのは、うん、いや
お前は AM だろ、
お前は AM だろっていうなんかそのね、
まあ、ちなみに坪井のりおのが AM っていうのは多分名古屋ローカル
いや
そうな、まあ、そうですけどね、
話だと思います。
のりのりアフタヌーンは AM だろっていうね、うん、なんかこうイメージですよ、ね、勝手な、
う
ん、
そうだね。
ちなみにこのなんであの時放送部も AM 感がある、はい、モノラル放送で、
ああ
そうしております。
ステレオじゃないぞってことですね。
はい、
あとちなみにちょっとこれも宣伝になっちゃうんですけど、うん、僕もなんであの時 FM という番組を再開しまして、
はい、あ
つい最近、
はい
はい、まあ、AM 感満
載、あそうですよね。だと思いました。はい、
なんかでも野球放送をステレオでやってるっていうのが何かありましたっけ。なかったですかね。
臨場感はなんかね、そうか、だから野球中継も FM になる、
そうですね、
そうですね、
あそこはちょっといいかもしれないですね、臨場感が出
て、ああ高音質だと思うと
奥行きが出ますかね。
奥行きが今まで感じられなかった奥行きが、奥行き感がもしかしたら、
だからちょっと野球中継のアナウンスとかもちょっと変わるから
、ね、DJ 風
に、そうそうそ
う、次の打順はあいつがやってくるとか。
ああそう、
なるほど、
FM 感、
まあ、FM 感が出ちゃうかも、うん、
あ
でちなみに僕の今言った FM 感は間違った FM 感、うん、そうというわけで、
はい、
そんな人あんま見たことない、
そうですね、
実際はいないです。
はい、じゃあ続きまして2月11日ヒカルさんのつぶやきですね、ゼロモリさんだ、書店ボーイさんありがとうございますっていうつぶやきです。何のこと何のことか全然わかんないですよね。
だ全員登場人物わかんない、ね、スポティファイです、
スポティファイです、
はいはい、違います、意味がわからない。
ゼロモリさんっていうのはあの徳増さんのお知り合いですね、
まあ、
お知り合いっていうか、うん、もう、うん、
まあ
以前ラジオにちょろっと出てたんですよ ね、ま
あ、そうですね、僕がその10年近く前に始めた時には、うん、そのちょっと喋ったりしてたので、うん、その間からもう俺は喋らないっつって、うん、もう10年近く喋ってなかったんですけれど、徳松とは喋らないっつって言ってたんですけれど、うんうん、まあ、ちょっとその書店ボーイさんっていう方がね、
はい、まあ、ある番組では超有名リスナーさんなんですけども、ナインティナインのオールナイトニッポン、その番組では超有名なリスナーさんなんですけど、ゼロモリさんにとってはもうすごい存在だったらしくて、
その方と喋れるんだったら出るっていうので出たってい
う、
まあスポティファイ、
スポティファイの話ですね。はい、
なんか間違ってません。使い方が、
そうですね、ちょっと
間違いなく。
はい、じゃあ続きますね、2月17日海星さんのつぶやきです。書店さんは酔っ払いと絡まなきゃいけない傾向にあるのかなというつぶやきをしてますね。これは第120日目書店ボーイさんと黄昏さんの会に対してのつぶやきですね。これ多分黄昏さん酔っ払ってたのかな。
基本的に黄昏さんお酒を飲んで番組に出るというパターンが多いですので、
はいはい、
まあ、デフォルトなんですけどね。
あーはーはーはー、
なるほど、
の酔っ払いに絡まれた感が強い番組だったんですかね。
はい。
お酒飲みながらみたいなことはありますか。例えばですけど、こう歌うとか。
あ、ライブの時。
あ、それはまあ多少のことはありますが、そういう人は結構いますよ。う
ん、ベロベロで
よって。イメージですけどね。
勢いつけてみたいなイメージですかね。
まあ、勢いつけるというか、まあ、やっぱり緊張するっていうのはあるでしょうね、はい、多少ね。で酒で緊張をこうほぐして、でそれがやみつきになって、もう飲まないと歌えなくなる、という場合もありますね。
なんか僕昔なんか聞いた話で、なんかそう、名前はわからないですけど、ジャズのね、なんかその有名なこうベーシストみたいな人が、なんかその名曲と言われるなんか CD が、名盤と言われる CD があったんですけれど、その時のレコーディングの時、その人はベロンベロンに酔っ払ってたから床で寝転びながら弾いた人らしいとかね。なんかそんな、やっぱりそういう
それもう二度とできないとかじゃない
の。だからもうそういうなんかこうね、やっぱり、
まあ、レコーディングどうしてるか分かんないからね。
同状態でもね、
そうですね、
いいと言えばいいんですけど、ね、
特に、まあ、このラジオもそうですよね。酔っ払ってても、まあ、
ひょっとしたら今二人とも床に寝る
そうですね、
喋ってるかもしれない。そう、
椅子にくくりつけられてがんじがらめかもしれないしね、分かんないですもんね。まあ、うん、
変なカフェとかやらずにまっすぐ帰れよ。
はーい。